ESG A to Z。 この番組は東京証券取引所、クイック、日本経済新聞社の提供でお送りします。
皆さんこんにちは、滝口ゆりなです。10月7日月曜日のお昼、皆さんいかがお過ごしでしょうか。この番組は ESG A to Z というタイトル通り、世界規模で関心が高まっている ESG を A から Z まで、つまり入門編から応用編まで全てお伝えする番組です。 ESG とは E Environment 環境、 S ソーシャル社会、 G ガバナンス企業統治、この3つの頭文字を取った略語で、企業が持続的な成長を目指すために必要とされている課題です。本日のメニュー紹介です。最初のコーナーはサステナワーク。毎週週替わりでサステナビリティに関する情報をさまざまな角度からお届けします。今日は SDG インパクトジャパン代表取締役、小木曽真理さん。 SDG インパクトジャパンの運用戦略や理念についてお話をお伺いします。そしてもう一つのコーナーはピックアップ ESG。 ここでは ESG に積極的な企業の取り組みをご紹介します。今日はユニチャーム上席執行役員、 ESG 本部長、上田健二さんにお話を伺います。それでは皆さん、12時30分までの短いお時間ではございますが、最後までお付き合いください。
人生100年時代と言われる中、資産形成に関する議論や SDGs、ESG 投資の意識の高まりなど、金融リテラシーへの社会的な関心がかつてないほど高まっています。東京証券取引所、大阪取引所は、金融経済教育のブランド、JPX マネブラボを通じて、幅広い世代に総合的な金融経済教育を展開しています。詳細は、JPX マネブラボで検索。
銘柄選別ってどうやったらいい？来週の相場のポイントは？株式投資に役立つ情報、ツールなら、クイックマネーワールド。マーケットのプロが予想したデータで銘柄探しもできる。プロがチェックする情報も見られる。オンラインセミナーも毎月開催中。マネーはで検索して会員登録しよう。
サステナワーク。
最初のコーナーはサステナワーク。週替わりでサステナビリティに関する情報を様々な角度からお届けします。今日は SDG インパクトジャパン代表取締役、小木曽真理さんにお越しいただきました。小木曽さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい。さて、 SDG インパクトジャパンは金融およびサステナビリティの専門家によって2021年に設立されたサステナブルファイナンスに特化した企業ということで、小木曽さんが設立された。
あ、そうですね、はい、仲間と一緒にというか3名で、
はい
はい、設立しました。
はい。そして、サステナブルファイナンスに特化した企業ということで、 SDGs の実現に向けてサステナビリティやインパクト関連の企業への投資アドバイスを行われています。また投資対象は上場企業からスタートアップ、インフラ系など本当に幅広いということですね。
あ、そうですね。うちの会社の場合、最初はですね、自分たちでファンドだけ自分たちでファンドを作るというよりは、海外のいろいろな面白いファンドと一緒にこう商品を作ろうみたいなところがあったので、はい、それでちょっと広くなってきました。
はい、ということで、もうそれぞれの成長段階に応じて継続的に投資や支援を行われているということなので、まずは SDG インパクトジャパンが展開されている事業について詳しく伺いたいと思います。
はい。大きく言うと今3つに分かれると思います。はい。一つがですね、インパクトの創出を目的としたファンドの運営ということで、はい、今おっしゃっていただいたようにですね、上場株への投資、それからスタートアップの投資と、今3つほどファンドを運営しています。2つ目がインキュベーションといってですね、ファンドで投資した会社の中から伸びそうな会社、これをですね、特に海外のスタートアップを日本に持ってきてこう成長させると、そういったような事業もですね展開しております。で、3つ目がですね、カーボンクレジットの事業をですね数年前から始めておりまして、こちらが今非常に需要が強いんですけれども、実際に海外 のインフラプロジェクトは、例えばインドネシアの小水力であったりとか、モルドバのバイオガスなんかもやってるんですけど、そういった事業にですね、投資をして、そこから出てくるカーボンクレジットをうちの方で取得したり、日本企業様に取得していただいたりっていう事業もやっております。ファンドの方をちょっと補足させていただきたいんですけど、はい、ファンドの方は上場株については、上場株のエンゲージメントファンドということで、中小の日本株の上場株、こちらに対してエンゲージメントをしてインパクトを創出していくという上場株のエンゲージメントファンド。それからスタートアップはですね、アグリフードの技術に投資していくインパクトファンドが一つ。それと、ですね、ニュージーランドの政府のインキュベーション機関としてやってるんですけれども、ニュージーランドのサステナブルテックに投資していくというちょっとニッチなんですけども、はい、こういったファンドも今やってるような形になります。
ニュージーランドはサステナブルテック進んで。
そうなんですよ。割と知られて、割と小さな国ではあるんですけれども、非常に企業家精神が旺盛といいますか、とても特にサステナブルテックのところでは、クリーンエネルギー関係と、あとは農業関係とかと、あとサーキュラーエコノミーとかで、結構面白い企業さんがたくさん、はい、出てきてます。
今一部もすでにお伺いしてしまったんですが、具体的な投資事例でもう少しお伺いしてもよろしいですか？
そうですね。はい。今最後に言うと、そのニュージーランドのところなんかですと、プラスチックの、例えばそのサーキュラーエコノミーで、その再利用の会社なんかがありまして、プラスチックで、透明なものとかはまだリサイクルできるんですけど、色のついたものとかってほぼ廃棄になってしまって、マイクロプラスチックになったりとかありますんで、そういったものをですね、糊みたいな形にしてしまって、これで家具の原料になったりとか、道路とかビルの原料に将来的にはなったりとか、そういったようなものをやってる会社がありまして、ここは割と世界的な家具の大手とですね、もうすぐ業務提携を結んでこう展開するようなところとかもあったりとかですね。あと、日本に今持ってこようとしてるのは、AI を使って、で、電力消費をコントロールするようなところを飲食店に導入する。飲食店に特化して、そういったようなデバイスを開発している、企業なんかがありまして、そういった企業さんを日本にこう導入して、いろいろ日本の飲食店さんにも使ってもらおうみたいなことをもやったりしております。
はい。本当に投資対象はグローバル。
そうですね。ファンドごとになるんですけども、結構グローバルに、はい。はい、
そもそもなんですが、この SDG インパクトジャパンを小磯さんが設立された経緯というのはどういったものなんでしょうか？
そうですね。私、もともとは、国際機関とかで援助をやってたんですけども、やっぱりファイナンスがもっと、持続可能な形になることが非常に重要だなと思ってまして、一緒に共同創業者になったタニアっていうものとですね、時々そういう話をずっとしてたんですが、2020年ぐらいに話した時に、だんだんこう ESG も盛り上がりつつあって、今後サステナブルファイナンスっていうものが、日本でもっともっとやっと大きくなってくるんじゃないかっていう話をしてまして、はい、そこでじゃあなんか作ってみようかっていう話になって、もう一人共同創業者のブラッドレーブセットって当時 UN にいたものがいたんですけれども、はい、3人で共同創業したような、形になります。
なるほど。じゃあ、小磯さんの前職で抱いてらっしゃった課題感っていうところをこういった形で記述された。
そうですね。ずっとそのインパクトファイナンスとか、いろいろサステナブルファイナンスとかずっと言われてきたんだけど、なかなかこう、大きくならないよねっていう課題感がずっと市場にあって、で、じゃあ、そのエコシステム作りとか、その制度作り、仕組み作りの方をずっとやってたんですけれども、もうちょっと実際にファンドっていうのをやりたいねっていう話はですね、いろいろしてたので。
はい。さあ、そしてですね、昨今、企業であったり銀行がネットゼロ目標を達成できない可能性というのが指摘されているということなんですが、こういったところについてはどのようにお考えか、ぜひお伺いしたいと思います。また、アメリカでは環境規制に懐疑的な声も多くなっているというところ、
そうですね。なんかアメリカは選挙、12月までかなり落ち着かない、状況が続くと思うんですけども、ちょうど、先月、ワシントン DC に行く機会があって、 して、はい、いろいろその選挙関係も聞いてきたんですけれども、はい、やっぱりそのグリーンとか、そのクリーンテック、ここら辺での投資っていうのは、結構、ESG 投資っていうのはちょっと逆風が確かに吹いているんですけれども、実際その技術への投資とか、クリーンテックとか環境分野への投資っていうのは、インフレ抑制法っていうのがアメリカにあるんですけれども、はい、そういった追い風も受けて、決してこう止まってるわけではないと。で、多分そのどちらの政権になっても、そういったその環境投資とか、グリーンテック、CO2 関連、こちらについては継続するだろうっていう見方が現地でもかなり強い感じを受けたので、その ESG 投資自体はかなりこう政治的ないろいろな波に飲み込まれてしまった感があって、アメリカではかなり足踏みしたんですけれども、そういった本当に環境自体が本当に気候が変動してるっていうことは皆さん肌で感じてらっしゃるところですし、そこに対する対策のお金っていうのは動き続けてるなっていうのが、はい、我々の感覚なので、そこについてはですね、特にその技術への投資は継続するんじゃないかなっていうふうに我々見ているところですね。日本でも今後、例えばそのカーボンクレジットなんかの動きも、むしろこれから出てくるんじゃないかなっていうふうに、はい、思ってるところです。
必ずしもその ESG という枠組みではなかったとしても、そこの本質的な部分っていうのは、継続していくんじゃないか。
そうですね。やっぱりその気候変動がなくならない限りは、このビジネスっていうのは、続いていくものなので、例えばそのアメリカの方でも、やっぱりそのデータセンターなんかでどんどん電力消費上がってるんですけど、そういったものはやっぱりクリーンエネルギーで、再生エネルギーで賄おうっていうような流れになってきてますし、
一時的に。AI の活用っていうところでもやっぱり、電力消費ますます。
そうなんですよ。はい。はい。そこに対しては結構、元々の数字よりかなり CO2 排出上がっちゃうので、そこのところをどうやって埋めていくかっていうのが、その AI のに関連した、そのエネルギー消費、ここをどうやって埋めていくかっていうのが今、かなり大きな、はい、課題になってきてますね。はい。はい。
そして最後になんですが、SDG インパクトジャパンが将来目指されていく目標であったり、計画、もしありましたら教えてください。
そうですね。やっぱり我々がそのサステナブルファイナンスでやりたかったところなんですけれども、やっぱりなかなかそのビジネスとしても儲かる、収益が出るっていうところに、これお金って投資されていくものなので、そういった分野がですね、誤解されずに、どんどん伸びていく。またその短期的なところだけじゃなくて、長期的にですね、やっぱりそのサステナビリティっていうのが、企業の戦略の真ん中に来て、ビジネスとして伸びていくっていうところを、我々としてもファイナンス面からサポートしたいっていう思いで、はい、やってきたところがありますんで、そういった面では、サステナブルファイナンス自体が、まだまだ我々は伸びしろがあると思っているので、そういった面では我々のファンドも、もっと大きくしていきたいですし、カーボンクレジットのビジネスについても今後もっと伸ばしていきたいなというのはあります。あとは、その E のところですね、その環境についてはかなり、いろんなところからビジネスもファンドも伸びてきてるんですけど、S のところですね、ここについてはまだまだのところもあるのかなと思うんで、その社会的なところ、我々まずはそのジェンダーのところのファンドを立ち上げようとしてるんですけれども、そういったところにも取り組んでいきたいなっていうふうに思ってます。あとヘルスですね、すいません。ジェンダーとヘルスのところで、今ファンドの立ち上げを行っているので、はい、そういったところにも貢献していきたいなと思ってます。
はい、ありがとうございます。さあ、ということで今日は SDG インパクトジャパンの事業や理念についてお話を伺いました。小木曽さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
北海道の皆さん、10月26日土曜日に札幌市で無料投資セミナージャパンツアーを開催します。日々のサンセーランディック、モレスコ、リードリアルエステートが IR プレゼン、そして桜井英明さんが株式相場を展望し注目銘柄を解説します。お申し込みはラジオ日経ウェブサイトから。抽選で100名様を無料ご招待。締め切りは10月16日必着です。
アナウンサーの森遥です。これを聞けば中国の今がわかる、日経で深読み中国経済の真相、ラジオ放送が始まりました。
日本経済新聞の高橋哲史です。中国での取材経験を生かして中国経済の真相を探ります。
日経で深読み中国経済の真相、ラジオ日経第一で各週金曜日夜9時30分から放送中です。ポッドキャストではフルバージョンでお聞きいただけます。
ぜひお聞きください。
ピックアップ ESG。
ここからのコーナーはピックアップ ESG。 ESG に積極的な企業の取り組みを詳しく伺います。今日はユニチャーム上席執行役員 ESG 本部長上田健二さんにお越しいただきました。上田さん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さて、ユニチャームは創業から間もない1963年に生理用ナプキンの製造販売をスタートし、不織布、吸収体の加工、成形技術を生かして、現在はベビーケア用品、ヘルスケア用品、ハウスホールド用品など、人々の生活をサポートする企業として、およそ80の国と地域で事業を展開しています。そしてパーパス、会社の存在意義の部分ですね。パーパスを SDGs の達成に貢献することと定めていらっしゃいますね。で、パーパスを社員一人一人が考えて、自分で考え行動して果たすために成し遂げたいミッション、そして成し遂げるためのビジョン、大切にすべきバリュー、これらに分解してそれぞれ具体的に定義されています。さあ、というところで伺っていきたいんですが、はい、ではまずはじめにミッションについてお伺いしたいと思います。ミッションに掲げる共生社会の実現について伺えますでしょうか。
はい、ユニチャームの考える共生社会とは、いわゆる生活弱者に加えて加齢や疾病、出産や生理などにより一時的または一定期間苦慮を抱える状況にある人たちまでを視野に、どのような状況においてもその人らしい生活が送れるよう、一人一人が自立をしつつ、程よい距離感でそれぞれができる方法で支え合う社会のことです。このようなユニチャームの考える共生社会にはいくつか特徴があります。
はい、
まず、生活弱者を固定して考えるのではなく、様々な理由によって誰もが不利を抱える状況になり得ると考えている点です。しかしながら、どのような状況にあったとしても、その人らしい生活を送れることが大切だと考えており、そのためには一人一人が自立をしつつ、程よい距離感でそれぞれができる方法で支え合う社会にしていきたいと考えています。
はい。では続いてビジョンについてお伺いしますが、ビジョンの Love Your Possibilities とノーラ&ドーラの実践についてお聞きしたいと思います。
はい。まず Love Your Possibilities ですが、これはユニチャームが従来ビジョンに掲げておりましたノーラ&ドーラの思いをステークホルダーと共有し、共生社会の実現に向けてその活動を加速するためにコーポレートブランドエッセンスとして掲げたものです。まずこの元になりましたノーラ&ドーラですが、これは Necessity of Life is Activities and Dream of Life is Activities の頭文字を取ったもので、ノーラには生活者が様々な負担から解放されるよう心と体を優しくサポートしたいという思いを、ドーラには生活者一人一人の夢を叶えたいといった思いを込めています。もう少し端的に申し上げると、ノーラとは不快、不便、不衛生などの負の解消、つまりマイナスからゼロを目指した価値の提供を表しており、ドーラとは生きる喜びや楽しさの実感、夢の実現など、ゼロからプラスを目指した価値の創出を表しています。
はい。そして社員の方全員で推進されているのがバリューにあたる共振の経営ということなんですが、この共振の経営というのはどういったものなんでしょうか。
はい。共振の経営とは、ユニチャームの社員全員で推進している統一したマネジメントモデルで、経営陣と現場の社員が一丸となって共通の目標に向かう仕組みです。私たちは常に自分自身で考え行動しながら、全社員でベクトルを合わせ、共通の目標である共生社会の実現を目指しています。具体的には、社員一人一人が革新の進言となり、個々の振動がより大きく会社全体で共鳴変化し合い、それぞれのビジョンを実現できる企業経営の実践及び企業文化を創造することです。共振の経営の実践により、経営陣は現場の生の情報や本音に鮮度よく多頻度で触れることができ、社員は経営陣との対話を通じて、経営者の視点、視座、時間軸を学ぶことができるなど、それぞれに理解が進みます。こうして、社員と経営陣が目的や目標をしっかりと共有することによって、厳しくも心地よい一体感が醸成されます。このような日々の工夫や知恵が社員と経営陣の間を行ったり来たりする振り子のような共振を目指しています。 主な施策として、共振人材の育成とコミュニケーションが活発な組織風土の形成となるように、ザ・ユニチャームウェイやウーダループメソッドといった独自のツールや手法を整備しています。これらを世界中のグループ社員が活用することで、より深いコミュニケーションを促し、社員のエンゲージメントを高めています。いくつか事例をご紹介したいと思います。まず、共振人材を表彰するユニチャームアワードや、社長執行役員が現場を訪問し、社員と対話するグローバルウーダキャラバン、統合レポートを読む会、若手社員が現業を離れて社長執行役員の秘書として密着する戦略担当秘書制度などを実施しています。ユニチャームアワードですが、世界中のグループ拠点をテレビ会議でつなぎ、各国各地域の代表チームの取り組みを全社員でベンチマークしながら具体的な学びを得るなど、発表者と聴講者の双方にとって重要な学習の場となっています。三田本社事務所で開催する本選には、各国地域から1チームが代表として参加することになっており、各地で開催される予選会は毎年熾烈な戦いとなっています。ちなみに本年開催の大会は、インド法人の代表チームが、プロジェクトジャグリティという女性起業家の支援と、インド農村部への生理用品普及を両立する活動でゴールドを獲得しています。
はい、
次に、グローバルウーダキャラバンですが、これは社長の高原が世界各地の拠点を訪れて、現場社員一人一人が当社で掲げている2030年までに世界一という目標達成に貢献するために、何に取り組んでいるのかについて共有し、互いの絆を醸成強化するものです。2022年の8月より開始をし、直近までに17の拠点で合計27回を開催し、延べ629人が参加しました。続いて、統合レポートを読む会ですが、これは社員一人一人がユニチャームについて理解を深め、オーナーシップを醸成することを目的として、2021年度より、かやグループといった最小マネジメントごとにユニチャームグループ全体で実施しています。2023年度は16の国地域の約970のかやグループで実施をし、実施率は 100% となっています。最後に戦略担当秘書制度ですが、これは将来のリーダー候補を育成することを目的としたもので、入社10年前後の中堅社員を対象に2ヶ月間の任期で社長である高原の秘書を経験する機会を与えるものです。これは背伸びをするような機会を与えられたものは、その機会によって大きく成長するという当社の人材育成思想に基づくものです。任期中は海外出張も含め、社員、社長のすべての執務に同席し、その言動を目の当たりにすることで、経営者に求められる胆力、決断力といった思考特性、行動特性を学ぶ機会としています。本制度は2014年度より運用開始し、2024年8月末までに61名が経験し、現在62台が任に当たっています。
はい。そして2023年から ESG 評価制度を全社員に導入されたということなんですが、これどういったものなのか、どういった動きが生まれたのかというところを教えてください。
はい。ご紹介いただきましたように、2023年1月より全社員の人事評価に ESG 項目を導入しました。具体的には2020年10月に公表しました中長期 ESG 目標共生ライフビジョン2030の重要取り組みテーマに関連する活動を計画します。評価に占める割合は資格や役職等によって変動しますが、10% から 25% 程度としています。なお、項目を設定する際には、必ず現業との親和性のあるものとすることを徹底しており、例えば営業部門であれば、環境負荷軽減効果の高い新商品の取扱店率の向上などであり、生産部門であれば、省エネ、省資源を追求する設備改造への取り組みなどとなります。なお、2023年の全社員への導入に先立ちまして、2020年1月より、社外取締役を除く取締役及び執行役員に ESG 項目の設定を開始しました。業績評価に ESG 項目を設定した効果ですが、定性的な調査では多くの社員が ESG 項目を設定することにより、担当業務を通じて自然環境負荷軽減や、社会課題解決に取り組む意欲が湧いたといった声が多く、定量的には社員意識調査において、我が社は社会責任を果たすために行動を起こしていると思うのかという質問に対して、昨年よりも3ポイント増加し、91% の社員がそう思うと回答しています。
なるほど。さあ、そして、共生社会を実現するためにというところで、2020年の10月から取り組んでいらっしゃるのが、ユニチャームグループ中長期 ESG 目標、共生ライフビジョン2030ということなんですが、ここから生まれたのが、妊活タイミングを チェックできる織物シートであったり、使用済み紙パンツのリサイクル事業リーフプロジェクトだそうなんですが、こういったプロジェクトが生まれているというところで、このあたりぜひ教えてください。
はい、まず妊活タイミングをチェックできる織物シートとは、ショーツにつけて普段通りにお過ごしいただくだけで妊活タイミングをお知らせする全く新しいタイプの織物シートです。この商品は赤ちゃんは欲しいけれど妊活って大変そうと思われている女性たちを少しでもサポートしたいという思いから開発したものです。ちなみにソフィーアプリと一緒にお使いいただくとさらに手間が軽減されとても便利だと好評です。次に使用済み紙パンツをリサイクルする取り組みリーフプロジェクトですが、こちらは2015年より取り組みを開始しており、2016年度に鹿児島県志布志市と同市に所在する総リサイクルセンターと実証実験を開始し、その後2018年には志布志市に隣接する大崎町も加わりました。使用済み紙パンツのリサイクルで最も重要かつ難易度の高い滅菌工程では、世界初となるオゾンを用いた技術を開発しています。このような水平リサイクル技術をベースに、衛生用品を使い捨てない未来を作ることを目指すべく、プロジェクトにはリサイクルフォーザフューチャーの頭文字を取ってリーフと名付けました。なお、2022年6月には九州地区の病院、介護施設様向けにライフリーリーフ横漏れ安心テープ止めとライフリーリーフ一晩中安心サラサラパッドウルトラの販売を開始しました。さらに2024年4月にはイオン九州様の店頭にてデオトイレ消臭抗菌シートリーフやマミーポコパンツリーフを発売しました。この2つは社会的なインパクトが強いこともあって多くの方に注目をいただいておりますが、決して中長期 ESG 目標共生ライフビジョン2030のためだけに実施したものではありません。冒頭申し上げましたように、当社はパーパスイコールミッションビジョンバリューを実践し、事業を通じて社会課題を解決することを目指しています。そのような観点で社員一人一人が問題意識を持って取り組んだもののいくつかが開花したに過ぎません。
なるほど、ありがとうございます。さあ、ということで今回はユニチャームが掲げるパーパスとそれを実現するためのミッション、ビジョン、そしてマネジメントなどについてお話を伺いました。次回は環境面の取り組みなどさらに詳しく伺いますので、上田さんよろしくお願いいたします。
ありがとうございました。
ということでここまでありがとうございました。
ありがとうございました。
目まぐるしく変化する世界情勢と経済、見逃したくないあなたに日経電子版。株価や為替、世界の最新ニュースはもちろん、仕事にも生活にも役立つ情報がこれ一つ。1日15分で始める成長習慣。日経電子版、初めの1ヶ月無料。
最近スマホで読むニュースの文字が見えづらいとお悩みの方、日経電子版なら大丈夫。文字の大きさと行間を調整できるから、自分の見やすいサイズでニュースをスムーズにチェックできます。最新情報を快適にお届け、日経電子版。
ESG A to Z。 この番組は東京証券取引所、クイック、日本経済新聞社の提供でお送りしました。投資に関する最終決定はご自身の判断でなさいますようお願いします。
ESG A to Z、 あっという間のエンディングです。今日の前半は SDG インパクトジャパン代表取締役小木曽真理さんに SDG インパクトジャパンの運用戦略や理念について伺いました。そして後半ではユニチャーム上席執行役員、ESG 本部長上田健二さんにユニチャームが掲げるパーパスとそれを実現するためのミッション、ビジョン、マネジメントなどについて伺いました。さて、今日の放送は皆さんの投資の参考になりましたでしょうか。ここまで滝口ゆりながお伝えいたしました。それでは皆さん、ありがとうございました。